これを昼の時間にお聞きの方にはハロー、こんにちは。朝にお聞きの方にはグッドモーニング、おはようございます。そして夜の方にはグッドイブニング、こんばんは。インディーのムチです。本日も思いつくまま、気の向くままにおしゃべりしてみることにしますので、もしよかったら私の話にお付き合いください。今回のこのトークですけれども、いつも、最近はそのいつもがいつもでなくなったりする、そういう傾向も、ないこともないんですけれども、だいたいいつもは夜の時間にこのトークをします。夜、自分のサイトで更新する天気コーナーもどきの更新が終わるのがだいたい午後の7時半前後ということで、その後、終わった後にこう話し始めるっていうことが多いんです。で、そのいつもの夜ではなくて、今回は朝、それも早朝に話し始めています。現在の時刻は午前の5時台、5時11分です。まもなく12分で、そろそろ、このトークをしなければ、まもなく始まる番組、ラジオ、NHK のラジオ第一で放送される、ラジオ朝一番を聞くところですけども、今回は、このトークをするということで、その番組はこうスイッチを入れずに、聞かずに、それを聞きながらトークをするっていうわけにもいきませんので、今日のところは聞かずに、このトークをすることにします。で、毎日こう寒い日が続いています。冬になる前、昨年の、11月時点でしたか、向こう3ヶ月の予想っていうのが出されて、今年の冬はどのように予想されていたか、正確には覚えていませんけれども、それほど特別こう寒い冬にはならないというふうに言っていたように記憶しています。しかし実際はもう毎日毎日寒くて、関東地方でも、昨年の年末からですか、年末ぐらいからもうずっともう寒い日が続いていまして、今日でも25日ですか、今月もあと1週間ありませんけれども、もうずっともう寒い日が続いています。で、昨日も空気が非常に冷たく感じました。で、北海道とか、北日本ではこの寒さはもう関東地方とも桁違いに寒くなると思います。で、今もお話しました、私が毎日よく聞いているいます、ラジオ朝一番、 NHK ラジオ第一の番組で、その最初の方で、各地にいる、通信員と言いましたか、の人にこう電話でいろいろ話題を伝えてもらうコーナー、あれは何ていうコーナーでしたか、では今ちょっとそのトークをしながら、NHK のサイトに行って、そのコーナー名をこうちょっと正確に、確認しておくことにします。ラジオ朝一番で、昨日が24日ですから、そうでした、ふるさと元気情報でした。で、昨日その最初の、元気情報で情報を伝えてくれたのが北海道の方でした。これはすべてこう素人の方で、いろいろ仕事を持っていらっしゃる方などにこう話を伺いますけども、北海道の方で、流氷の話をしていましたので、網走の方の方だったかで、そのスタジオ、東京のスタジオにいるアナウンサーとアシスタントの方が、やっぱり寒いでしょうねってこう最初聞きましたら、いや、それほど寒くはないですって、その男性の方答えていました。何度ぐらいあるんですかって聞いたら、マイナス5度っていうことでした。関東に住んでいる人間から見ますと、マイナス5度まで下がると寒くないとはなかなか言いにくいんですけども、北海道は気温がもっと 下がりますので、マイナス5度であればまずまずといった寒さになるんでしょうか。でその流氷ですけども、今年はまだこう陸地からもう遠く離れたところに流氷が見えるっていう状態で、まあ、寒さの本番はこれからっていうことですか。でその方のお話では、その流氷がこう陸地にこう接岸すると、その寒さはもう非常にこう寒くなるっていうことです。でその話を聞いて私も分かりましたけれども、その流氷が接岸するとこうずっとこう地面が続いているような形になって、でまあ北海道でも他の地方でもそうでしょうけども、海に近いところ、海辺っていうのはその内陸に比べると冷え方、気温の下がり方は、まあ、それほどでもないっていう、そういうことがあると思います。それは北海道でも同じ で、それが接岸すると、何かこう陸地からずっと海の方までこう陸が続いているような、そういう状況 に近くなって、でまるでこう内陸のような形になって冷え込みが厳しくなるっていう、そういう意味だと思います。でその接岸するとマイナス15度とか20度ぐらいまで下がるっていう話でしたので、まあ、それに比べればマイナス5度っていうのはまあ暖かく感じる、まあ、そういうことかもしれません。まあ、そのように昨日、まあ、関東地方もまあ気温が下がりました。まあ、あの晴れて、まあ、日差しを見ている分には暖かそうに見えるんですけども、気温、あの空気が冷たくて、で私はその昨日ですね、あれは午後になってからです、まあ午前、朝のうちはもう寒いで、午前中も寒いで、昼頃になってもまだ寒いっていうことで、午後、まあ、2時近くなってからですか、まあまあ、朝よりはこう少しはこう暖かいのではないかと思って、私は自転車に乗って、まあ、用事を済ませてきました。でも自転車に乗っていて、やっぱりこう空気が冷たくて、で手袋をするのを忘れて、あと帽子をかぶっていけばよかったんですけど、帽子もかぶらずに行って、まあ冷たい手でハンドルを握って自転車に乗りました。でまあその用事ですけども、まあこれはこのところ、まあ、今年に入ってこう結構あれですけども続いていますけども、昨日も、カメラ、デジタル一眼レフカメラ、今デジ1などと言いますけども、デジ1のレンズを1本昨日も、その予約と言いますか、あの取り寄せてもらっていたのが届いたということで、それを受け取りに行ってきました。で今回もあの中古のレンズで、特別値が張るわけではありません。ですから、まあ、今年に入って3本レンズを手に入れていますけれども、そのうち2本が中古のレンズで、2番目に買ったのだけ新品のレンズでしたけども、それも特別高いレンズを選んでいませんので、3本合わせてもどうでしょうか、まあ、5万円ちょっとこれぐらい、まあ、あの一般的なレンズ、まあ、一般的と言いますか、あの、まあ、求めやすいレンズで、まあ、5万円前後っていうレンズが多いと思いますけれども、それ1本に相当する金額で、まあ、3本のレンズ、まあ、私は広角のズームと標準ズーム、そして今回望遠ズームを手に入れて、まあ、大体こう焦点距離をこうカバーするようなレンズ3本手に入れました。で今年に入って2本手に入れたレンズは、レンズの専門メーカータムロンというメーカーのレンズでした。で昨日受け取りに行ってきたのは同じようにこう日本でレンズを作っているメーカー、シグマの望遠ズームレンズです。これは焦点距離が70ミリから300ミリ、300ミリの望遠までこうカバーしているズームレンズです。で私はフィルムの一眼レフカメラでも写真を撮って楽しんでいましたけれども、その時にはズームではなくて焦点距離が変わらない単焦点というタイプのレンズを4本揃えていました。で焦点距離の数字が小さいほど、まあ、広角寄りになりますけども、35ミリのレンズで50ミリで85ミリで、一番望遠のレンズが200ミリでした。 ですので、この300ミリっていうのはそれよりも100ミリ高望遠になるっていうことで、で昨日受け取ってきて、昨日あの午後になってから行って、その後ですから、まあ、庭に出てちょっとこう試し撮りした程度ですけども、300ミリ、やっぱりこう、すごい望遠なんだなと思いました。まあ、よくあの鳥、空を飛ぶ鳥を撮影、よく撮影する人とか、あとスポーツですか。スポーツをまあ撮影するっていうな人、あと、個人の方でしたら、まあ、自分のお子さんがいる方でしたら、まあ、運動会っていうのがありますと、こういう、まあ、望遠のレンズを持って行って、自分のお子さんを撮影したりするときに、まあ、使うようなレンズだと思います。まあ、私は鳥の撮影も別にこうしていませんし、まあ、スポーツといっても私がこのカメラ持っていくとしたら、高校野球ですね。高校野球、それも地方大会にはよく毎年行きますけども、その時に持って行ったら選手を大きく撮影できるっていうことだと思います。で、まあ、今回このレンズについては特別こう話す予定はありませんで、これあの昨日そのレンズを取りに行くまでの時間ですねを使って、まあこれあの昨年の暮れからもそのいろいろこう片付け、家の中の片付けをしていまして、で昨日は自分の部屋を中心に片付けをしていました。でそれでまあビデオ、まあ私あの収集癖があるっていう話は以前のトークでもしていますけれども、ビデオテープにテレビの番組を録画した、まあ、そういうビデオテープがまあたくさんあって、でビデオの専門ケースに入っています。で昨日それをこう整理していましたら、これ専門のこのビデオケースで、これあの引き出し式になっていて、これが全部で10段ですか、10段あって、それが2列あります。だからケースが20個あるっていうことです。1つのケースに12本ビデオテープがこう入れられる、そういうケースになっています。で私はこれにこうビデオテープ入れていましたけれども、まあ、部屋の中やっぱりこう湿気があるっていうことですか、上から6段目ぐらいまでは、まあ、異常がありませんでしたけども、その下に行くほど、そのビデオテープ、せっかく録画したビデオテープにカビが生えているっていうことに気がつきました。それでもうカビが生えているテープをそのビデオデッキにかけると、かえってこうビデオデッキに良くないっていうことで、それを処分することにしました。それが結構な数あって、あとこう他のところに置いてあったビデオテープもこうなかなか再生が難しいテープっていうのがあって、でそれを全部処分することにしたんですけども、それが大きな段ボール箱一箱分になってしまって、まあ、そういう整理もしました。あと整理をしているうちにもう見つからなかったものが見つかったりしました。これはあの、昨年によくやっていたそのフィルムで撮影していた時、私はあのポジフィルムと言いまして、まあ、リバーサルフィルム、あとスライドフィルムとかも言いますけども、そのポジフィルムで撮影をしていました。で私はそのあのマウントって言いまして、こう紙のこうマウントに一コマずつ現像してもらう、そういう方式でいつも現像してもらっていましたけれども、その撮影した昔に撮影したポジフィルムをそのデジタルにこう変換するっていうような、まあ、フィルム専用のスキャナー、まあ、これも安いものですけども、それを使って昨年デジタル化しましたけども、こう順番にこう番号を振ってあって、であるこう番号帯だけがこうすっぽり抜けていて、それはどこか別なところに置いたんだろうと思っていましたら、それがあの箱に入ってあの見つかりました、昨日。これはまたこうデジタル化、後ですることになると思います。で、もう一つですね、これあの、CD のアルバム。 が一つこう見つかりました。これが特別こう大きなこう変わったこう想定といいますかになっていまして、ちょうど LP レコード1枚の大きさになって、そこにこう CD がこう4枚こう収められているようになっている、そういうこれアルバムですね。これは作曲家の堤恭平さんの、有名な曲、名曲ばかり集めたそういうアルバム、ヒストリーというそういうアルバムが、出てきました。これもしかすると私はこれ手に入れただけで中あまりこう聞いていないと思います。堤恭平さんは今までに約と言いますか、今までと言いますか、これ購入したのが、私はこういう、CD でも、本でも、購入しますとそれにこう日付をつけておくっていう、そういう、変な習慣がありまして、この分厚いこの解説書の一番後ろのところに日付がありました。それを見ますと1997年12月15ってあります。1997年、今から14年前ですか、14年前の12月15日にこの手に入れています。で、今から14年前にちょうどこの堤恭平さんが作曲家生活30周年の記念の年だったそうです。それをこう記念して出たこの、ベストアルバムになると思います。で、この堤恭平さんという方はもちろんこれは本名ではありませんで、ペンネームのような形ですか。で、その当時、これは1967年から97年までの曲がこう選ばれて収められています。で、その間に堤さん、2650曲の作曲をされたそうです。で、そのうち89曲がこう選ばれて、ここに収められています。で、その当時1967年から97年までの、30年間ですか、主にアイドルの方、アイドルの方向けにこう曲を作られています。で、このディスク1からディスク4までも見てみまして、どういう方が登場しているかっていうことですけど、まず最初石田あゆみさんですね。石田あゆみさんのブルーライト横浜で、2曲目も石田あゆみさんの太陽は泣いている。他にどういう方がいるかをちょっと追ってみますと、広田美恵子さん、ビレッジシンガーズ&マドモアゼルブルースっていう、そういうグループですか。これはマドモアゼルブルースっていうのはこの曲名ですか。曲名ザ・ジャガーズ、あとはオックス、あとはブルーコメッツがありますね。ジャッキー吉川とブルーコメッツ、あと橋幸夫、あと黒澤明とロスプリモス、で、三木克彦と言いますと、私はもうどれくらい前になりますか、あれは NHKFM のサンセットパークっていう、リクエスト番組があります。このサンセットパーク関東甲信越向けに放送されている番組ですけれども、その、あれは映画をかける木曜日に三木克彦さんの歌、大巨獣ガッパっていう、怪獣映画の主題歌をリクエストしてかけてもらったことを思い出しました。この FM サンセットパークですけれども、年度代わりまではちょっとまだ早いんですけども、何か今年から来年にかけては大きな動きがあるようで、私はまだ正確に把握していませんけれども、サンセットパーク、この長い歴史に 今年度限りで幕を閉じるっていう話があります。で、昨日の放送を聞いていましたら、まあこの番組を担当されている方はお二人で、種村由美子さんが月曜日と、水曜日、あと金曜日は、まあ、交代で一周置きっていう形で、もう一方が山本優子さんっていう方がいて、この方は火曜日と木曜日で同じように金曜日は交代っていうにして担当していました。まあ、選挙、あとパーソナリティ両方担当されています。で、昨日月曜日ですから種村さんが担当の日曜日でした。で、その最後に、まあ今日限りでその番組を担当するのが、まあ、月曜日ですか。月曜日はもう終わるっていうことを聞いて私は驚きました。あと水曜日、今日が火曜日ですから明日ですか。明日水曜日の担当は残っていて、それは担当するっていうことでした。まだこう年度替わりまでは2ヶ月あるんですけども、何かこう、それを待たずに、まあ、番組から去るっていうことで、まあ、私はもう、まあ、それを聞いていた人は驚いたと思いますけども、私もこうちょっとこう驚きました。で、明日がラスト水曜日の担当ということで、何か私はその水曜日あとまたリクエストカードを出していないんですけども、何かこう出すか、あとリクエストはしないで何か文章だけはこう送るか寄せるかっていうことも考えています。で、その次の週からはずっと山本さんお一人が全ての週曜日を担当するのかどうかまだ分かっていませんけれども、まあ、どちらにしても今年度いっぱいでこのサンセットパークのこう幕が閉じられるっていう話もありまして、今年度から来年度にかけて午後の6時台もずっと、まあ、私自身は1983年3年度から聞き始めて、まあ、ずっとこう聞き続けてきました。まあ、途中こう、まあ、番組は録音しつつ聞かなかった時期も、まあ、何ヶ月、まあ頭を打って入院した時はもうこれはしょうがない、まあ、聞けなかったわけですけども、それは2004年ですか、2004年、今からもう7年前になります。その時には何ヶ月かこう聞けなかったりしました。でも聞ける時にはこういつも聞いていました。と言いましても、まあ最初の方ですね、1983年からこう聞き始めて、であれは何年からでしたか、2000年からでしたか。2000年からは全ての曜日、その前まだよく洋楽がかかる曜日を中心に聞いていました。で、2000年からは全ての曜日を聞くようになりました。まあ、そのようにこう長いこと聞いてきた番組がこうなくなってしまうっていう、これはもう非常にこう残念ですけれども、まあ、NHK の方針なので、まあ、しょうがないのかなと思っています。で、先ほどまでしていた堤恭平さんの話からこうそれてしまいました。先ほどは三木勝彦さんのこう名前までこう確認しましたけれども、その他西田幸子さん、あと秀人ロザンナ、あとはどうでしょうか、ブレッド&バターの曲も、まあ、作曲しているんですね、ブレッド&バター。あとはその後こう尾崎清彦さんのまた会う日までも堤さんの作曲ですか。あとは坂井正明さん坂井正明さん、あと井上淳さん、あと渚優子さん、あと坂本澄子さん、伊藤ゆかりさん、オーヤンフィーフィーさんの雨のエアポートっていう曲も堤さんの作曲です。あとはどうでしょうか、五木ひろしさん、あとはチェリッシュ、 またこういろいろいますけれども、どんどんその後若くなってきて、南沙織さんの17歳っていう曲も堤さんの作曲、南沙織さん、あと野口五郎さん、西城秀樹さん、あとはフォーリーブス、あと朝岡めぐみさん、あとはどうでしょうか、浅田美代子さんの赤い風船っていう曲もありますけども、この曲も、堤さんの作曲、あとは、どうでしょうか、太田裕美さんの雨だれっていう、まあこれもよく知られた曲だと思いますけども、それも堤さんの作曲、あとオフコース、オフコースの曲も堤さんが作曲した曲もまああるんですか、あとはどうでしょうか、岩崎宏美さんの二重唱デュエットですか、あとロマンス、あとセンチメンタルっていう曲、いずれもこう堤さんの作曲による、まあ岩崎宏美さんの歌ですか、あと木綿のハンカチーフ、これは太田裕美さん、まあ、このようにその時代を代表するアイドルたちの曲をもうたくさん、まあ、作曲されているこの堤さんの、まあ、ベストアルバム、全部で89曲が入っているこの CD が昨日、自分の部屋を片付けていている時に見つかって、まあ、早速 iTunes を通じてその iPod、 携帯音楽プレイヤーの iPod で聴けるようにしました。今このトークをしているバッグにその iPod でこうシャッフル再生といいまして、まあ、ランダムに自分がこう登録した音楽がかかるようにしていまして、まあ、私のトークからその音楽が聞こえていると思います。で、昨日この89曲をプラスして全部で1万1千数百曲あの今私の使っている iPod にあの入っていることになります。で、この部屋を片付ける、なるべくこう物を減らそうっていうことから始めていますけども、その話に通じる話はあの次回以降でしてみようと思ったりもしています。以上、本日はこの早朝にこのトークをしてみました。今38分ですか、まもなくこのテレビ NHK のテレビで、まあ、ニュースの後のこう気象情報を見たりしますので、まあ、トークはこの辺にしたいと思います。以上、本日も私のまとまりのない話に最後までお付き合いくださってありがとうございます。語りはインディーの鞭でした。失礼します。